ダッシュラジオ。
はい、では講師を交代しまして、
はい、
次はズマから
3曲私から、
はい、ご紹介いただければと思います。
はい、はい、私の1曲目は、星野源、はい、ユリーカでございます。
ユリーカ、
はい、
はい、
まあ、去年出たアルバムの、
うん、
アルバム弦、
うん、
まあ、このタイトルも結構すごいんだけどね。
なかなかですよね、
星野源の弦っていうセルフタイトル。
そうですね、下の名前でね。
そうそうそう、下の名前でっていうね。まあ、星野源の曲、まあ、いろいろいっぱい出てますけど、
うん、
特に去年のアルバムの特にユリーカは、
うん、
もう単純に音がめちゃくちゃ気持ちいいなと思って、
う
ん、
そうですね、
まあ、ミドルテンポでその、まあ、気持ちいいリズムの上でこう歌ってるんだけど、まあ、さっきもちょっと七分かりのところでも話してたけど、うん、この曲もね、そのシンコペーションの気持ちよさ、
はいはい、うん、
つまりそのシンコペーションでこうリズムの食い気味に入っていくリズムの気持ちよさっていうのがめちゃくちゃあって、具体的に言うとサビの部分の窓から日が差してにじむっていうところ、
うん、
まーってこう、もうかなり前の方からグッて入るところがね、季節がってこう前のめりに入るところとか、ああいうところもすごいグッとくるし、ちなみにこの気持ちいいドラム誰かなと思ってクレジットを見たら石若俊
出たよ
もう引っ張りだこんで ね、
ね、
もう大体美味しいところにはもう石若俊が叩いてるっていう
本当に
そう、まあでもさすがのドラミングだなと思って、めちゃくちゃ気持ちいいし、
ドラマー的にも、
うん、気持ちいいなと思って、そうね、サビに入る前とあとサビの終わりのところで、ちょっとちょっとみたいなあの、フィルインが入るんですけどね、そこももうああもうたまらんって感じですよね。たまらんフィルインがね入ってて、すごい気持ちいいなっていうところなんですけど、そうで、まあ、ちなみにその去年まあ、邦楽で星野源の曲もソウルミュージックとかから影響を受けてると思うんですけど、その流れで言うと藤井風の ね、
まあ、
ねアルバムも、ね、そうそうそう、すごい話題になってたと思うんだけど、まあ、個人的にはその藤井風も良、まあ、かったんだけど、藤井風よりも星野源の方が結構グッときたんですよ、まあ、どの辺が違うのかなってちょっと考えたりしてみたんですけど、藤井風のアルバムはもうまず歌詞が英語詞っていうこともあって、曲とかもさ、まあ、アレンジも含めてもうもろ洋楽っていう感じだったじゃないですか、
ね、
星野源もかなり洋楽の影響も受けてると思うんだけど、それをまあうまいこと邦楽、まあ、J-POP というのかに溶かし込んでる感じが、まあ、結構違いがあるなと思って、個人的にはその星野源、まあ、邦楽寄りの絶妙な、でも洋楽の気持ちよさもバッチリ溶け込んでるみたいなところがグッときたなっていう、なんだろうね、洋楽そのままだとなんかこうもう一つ引っかかりが足りないっていうのかな、なんかちょっとこう綺麗すぎないなとこういびつなところっていうか、そういうのがあった方がグッとくるみたいな、なのかなと思ったりして、ただその藤井風がじゃあ綺麗なだけかっていうと、まあ、全然そんなことなくて、去年すごい衝撃を受けたのが、藤井風結構プロモーションでいろんなテレビ番組に出演してたじゃないですか、
徹子の部屋とかね、
そうそうそう、徹子の部屋をはじめとして
さ、
思ったのが、あの人音楽も洋楽のもめちゃくちゃ影響を受けてそれをダイレクトに出してんだけど、なんかテレビ番組での振る舞いも洋楽のアーティストそのままだなみたいな、
確かにそれはあるね、
あの感じは洋楽アーティストの振る舞いだなみたいな、
確かに確かに、
だから徹子の部屋とかもさ、
レディーガガ
感があるなって、そうそうそう、あれはめちゃくちゃ面白くてテレビに出てる時の藤井風の振る舞いはいびつさの塊みたいな、
美しさの塊だけど、でも可愛さの塊でもあるから、そうそう、可愛さだね、
そうそうそう、
あれでね、やっぱ徹子もメロメロでしたよね、
そうそうそう、
本当にね、もうね、また
そうそうそうそう
ご飯食べに行こうみたいな感じになったでしょ、
そうそうそうそう、もう完全にね、こう手玉に取られてるというか、
藤井風の魔力っていうのはちょっと どう解釈すればいいのかなみたいなね、ちょっと本筋からずれるけどね。いや、わしのあの中でもトップクラスに気難しい女性っていうのがいて、知ってる中で、あの私が昔ホームページ、インターネットでホームページをやってた時期があって、
はい、
その時で、
まあ、今もね、やってる
けど、やってますけどね年間ベストしか書いてないですけど、あのその時に知り合った女性の方で、まあ、まあ、とにかく面白い文章を書くんですけど、とにかくひねくれてて、もうな、世間一般の何者もこうなかなか認められないというか、でも独特の視点でなんかこれ認めるみたいなね、すごいその視野が面白かったんですけど、その人が陥落したんですよ、藤井風に。
藤井風に、
うん、マジかと思って、ね、そしたらもうね、異常な量の文章を藤井風に関して書き始めて、
あ、もうメロメロなんですね。
そう、あの八甲のあの PV あるじゃないですか、
うんうん、
あれなんか割と意味不明じゃん、あれ、
あ
れを自分の中の解釈で分かったって言って、 あれがね、なんか3万字ぐらいのすごい量の、あの、
ね、
解釈の文章を書いてて、
熱がすごい、
ね、熱がすごいっていうのもあったし、でも徹子もそうでしょ、 あと私の姉もなんかメジャーな曲とか全然聴かないような、うん、割とひねくれたタイプの人間なんですけど、
うん、
その人もなんかいいって言い始めたり、なんかね、難しい方を落としていくんですよ、
ていく、ね、どんどん力があるんだね。
そう、あれ何なんだろう、
その魅力がなんかテレビでの藤井風を見て、
うん、あ、まあ、そうなんですよね、
分かった、
そこはね、
伝わるものがありました
ね、あるよね。
そう、逆にね、そのテレビの振る舞いってことで言うと、
うん、
星野源のテレビの振る舞いがね、微妙にこのね、
そう、
なんかこう、うーんっていうところが
ある
、
ね、まあ、あの紅白問題とかね、
うん、そうそうそう、あの紅白はね、紅白がだから、おとっとしになるのか、うん、前々回の紅白の時にすげえ叩かれてさ、
地獄でなぜが悪い、なぜ悪いね、ね、うん、
で、なんか本番ですごい、結局曲変えて、
うん、
もうすごいね、うつろな目で
むずっとしてね
そうそうそう、死んだ目で弾き語りをするっていう、あれもすごい痺れる、あれ、ああいう味は結構グッとくるって言い方は合ってるか分かんないけど、うん、あ、なんかすごいもん見たなっていうのがあったんだけど、最近星野源とあの俳優の松重豊がやってる「お友達」っていう、
うん、
あの NHK か E テレかな、
うん、
やってる番組があって、これ初回だけ見たんだけど、
うん、
まあ、2人がとにかく会って、
うん、
で、あのいい感じの風景のとことかに行って、で、お互いのこの風景に合いそうないい感じの曲をただ流して、
うん、
2人で。いいねっつって感想を言い合うっていう、
難しそうな番組だ
な、番組なんです
、うん、
それがね、それを見てね、うーんと思っちゃうね、これはどうなんだと思ってね正直、いや、まあちょっとまあ緩いんですよね、やっぱり、うん、それはあえてこの分かった上でやってるんだと思うんだけど、
うん、
この緩くてこう詰め込んだり、
うん、
無理やり盛り上げたりしないのが多分星野源的にはテレビに対するね、うん、今のテレビに対するこうアンチテーゼみたいな気持ちも多分あって、
うん、
緩いでも気持ちのいい時間が流れてますみたいなのをやってるんだと思うんだけど、
うん、
なんかこうテレビの中で気持ちのいい風景で、まあ、あといい感じの鎌倉のカフェとかに行ったりしてね、
うん、はあ、
気持ちのいい時間が流れてるんですよ。
なるほど、
気持ちのいい時間がね、
うん、
見てるこっちには全然なんちゅうかこう共有しかねる感じがあってさ、これはどうかなってちょっと思ってしまって、そこはね、やっぱりテレビの中での振る舞いっていうことでは藤井風に軍配が上がるなと
勝負はしてない、
勝負はしてないんだけど、
してないけど、まあ、確かにもう藤井風はもうああいうもんみたいなね、
そうだね、
できちゃったよね、
うん、
もうもはやいろんなこれまで積み重ねもあって去年のあれでも完全にできたって感じがありますね、
う
ん、
そうそうそうっていう、まあ、藤井風との比較もありつつ、
うん、
ちなみに、
うん、
星野源殿下的にはどういう評価というか、はい、
正直ね、あのね、まともに聞けない、
あ、聞けない
まともに聞けないって曲が嫌いとかでは絶対ない、別に好きな方向性だし、うんうんうん、なんですけど、なんかいろいろ周辺がありすぎて、あの、なんていうか、その星野源にまつわる、
まつわるね、
うん、まあ、いわゆるその、なんていうのかな、サブカルチック くというとあれですけど、うん、あのそういう方面のなんか背負ってる部分があるじゃないですか、うん、行って、うん、そのメジャーの中で、っていうところの立ち位置とか、うん、そういったところは彼なのかなって、彼であるべきなのかなみたいな思いもちょっとあるんですよね。
そうなんだよね、うん、やっぱり私も結構個人的に星野源に対する愛憎っていうか、こう多分好きな時期によってもあるし、なんか好きな部分とこうあんまり好きになれない部分とかもあったりして、やっぱりもともと出自というかさ、出てきた時は割とこうまあサブカルチャー的なというかさ、もともとサケロックっていうインストバンドをね始めて、でそのサケロックっていう、まあ、細野晴臣とか、うん、まあ、エキゾチック期 の影響を受けてきたっていう、うん、それ自体は、まあ、自分としてももう、うん、細野晴臣エキゾチック大好きだから、うん、まあ、すごい共通して、まあ、シンパシーを抱けそうなんだけど、うん、逆にこう近親憎というか、
そうなんだよね、嫉妬に近い部分があるんでしょうね。
私は出発点として、うん、そこから出てきてる人が、うん、まあソロになって歌い始めて、うん、でそこからもうみるみるうちに大成功して国民的なスターになっていくっていう、そこのなんかやっぱりあの我々のような、うん、サブカル
こじらせた
おじさんの良くないとこなんですけど、なんかこの嫉妬心がどうしても混ざってしまうみたいな ね、
そうね、嫉妬するあれじゃないのに、
そう
なんかねちょっとうーんって感じがどうしてもありますよね。
その星野源の歩みというかが、うん、あの他の誰に近いかなってちょっと考えると、うん、まあ、小沢健二っていうのは一つ近い部分があるんじゃないかなと思って、うん、まあ、そうですね、うん、まあ、小沢健二もやっぱりフリッパーズギターっていうね、うん、ネオ和子とかそういうマニアックな音楽をやってるところからスタートして、うん、でソロになって、うん、でまあ紅白に出るような国民的なスターに一気に駆け上がってきたっていう道のりが結構近いし、うん、まあ、あと、まあ、あのブラックミュージックからも強く影響を受けてるところとか ね、 そういう意味では歩みは結構似てるんだけど、うん、やっぱりその2人を比べてみた時に違うのは、星野源はやっぱり大衆的な国民的なスターになるっていうのをもう引き受けたっていうか、もう俺はそれでやっていくんだっていう腹をくくってるっていうかね、
星野源、
そうそうそう、そこは結構小沢健二との違いというか、小沢健二はやっぱりあるところで、うん、このままその王子様みたいなキャラでもう国民的なポップシンガーとしてやっていくのは続けられねえなって多分思って途中で降りたんですよね。まあ本当に物理的にもうニューヨークに移住して、でもう曲も出さなくなってっていうところがやっぱり大きな違いだし、で何ていうかそういう意味では星野源はそれを背負う覚悟を決めてでやり続けてるっていうのはやっぱりすごいなっていうか、まあ、その立場って何ちゅうかいろんな人からいろんなことをさ、うん、言われるじゃないですか、うんうん、あれだけのその国民的なねそのスターのポジションにいると、うん、まあ、それこそ紅白キャンセル問題とかもそうだし、うん、現ってアルバム出た時もなんかプロモーションでその街のなんかさなんか の、 あの企画で、う
ん、
あの
あそこなんかやってたね、
町の町内会の掲示板とか、
はいはいはい、
そういうところとかにある
バーグハンバーグバーグのやつだ、
そういうのもさ、はい、単純にあ面白いじゃんって思ってたけど、うん、なんかそういうさメジャーな資本がそういうところに入り込むのはいかがなものかみたいなことを言われたりとかさ、まあなんかうるせえなって感じもするんだけどさ、なんか星野源だけはそういうことを、まあ、だけじゃないけど星野源は特にそういうことをこう言われがちっていうところが、まあやっぱりそこはなんか擁護したくなるっていうかね、
うん、
っていうふうに思うんですよね。
うん、なんかちょっと俺そのちゃんと聞いてないよあの星野源は、うん、なんだけど、でも最近はでもやっぱでもそのいわゆるポップ歌手としてそのいわゆるあの恋のあのヒットからの、うん、とかからやっぱ自分がやりたいことの方にどんどんシフトはしてってるんじゃないかなっていう感覚ではいる、
う
ん、で、まあ、そのいわゆる国民的歌手的な立ち位置はまあ本当あの曲に恋とかのところのイメージにも 負わせつつ、うん、あとは自分が好きなことを、うん、やっていくみたいな感じでシフトしてんのかなって最近思ってますね、うん、
そうだね。だから、まあ、やっぱり小沢健二のその生き方っていうのはもう急に全部放り投げるとまでいかんけど、
う
ん、まあちょっと降りますって一気にもう場所も変えるし、うん、曲も出さんしみたいな唐突な降り方だったけど、ね、あれはあれでやっぱり今考えるとすげえなって思うけど、
うん、
まあ、星野源はそういう意味では確かになんか少しずつこう、そうそうそう、あの背負いすぎてるものを、ね、荷物をちょっとずつ下ろそうとしてるのかなっていう、
うん、
そんな感じもしなくもないですね。うん、
でもやっぱでもなんか私は最近のなんか元気のなさっていうか気になりますね。お前家にガッキーがいるのにずっと一生言われ続けると思うんですけど、
そう、ね、
はい、いるのになんでそんなちょっと元気がないのっていう感じがすごいいつもしますね。
そうね、そうそうそう、確かにね、
余計なお世話なんですよね。
こういろんな苦しみとかをね、うん、言っても、まあ、言うても家にガッキーおるんやろって、ね、絶対言われてしまう
ってい
う
ね、なってしまうじゃないですか。
そこも多分本人的にはまあ苦しいんだろうけどね。
私は苦しいとか言われてもガッキーおるやんみたいななるじゃないですか。
まあなっちゃうよね。
そこがやっぱ星野源としての苦しみだったかもしれないですけど、
あれやっぱりね、うん、あの2人がくっつくっていうさ、うん、ストーリーもさ、こうよくできすぎてるっていうかさ、
ね、
ドラマで共演してその流れでっていうね、うん、ちょっとなんか綺麗すぎちゃってね、
そう
っ
すね、
何なのってやっぱり、まあ良くないんですけど、うん、そういう気持ちを持っちゃいますよね。
そう、いろんなところで嫉妬の対象になってますね。
そうそうそう、
それ怖いのが難しいっす、本当
難しいですね。
だからそういったのをこう取っ払って曲そのものを聴くっていうことはできなくて、
なるほど、
あんまなんかフェアに聴けないなって思うんで、うん、あんま聞かないです
よ。余計なこう思いがね、うん、溢れてきちゃう。
そうそう、これはね良くないんですよね。うん、
まあ、でもね、この曲はすごい良かったです。
うん、そうですね。うん、いや本当マジちゃんと聴いたの初ですよ、これ。
あ、本当。
これで。
うん、はい、
はい、
そんな感じです。
はい、
はい、はい、続いて2曲目、
はい、
まあ、サザンオールスターズで悲しみや武器の彼方によです。
いや、
これはね、
全
曲、殿下もこれ、
はい、ね、入れました、はい、
これもたまらんよね。
まあ、たまらんすね。
いや、まあ、これちょっと説明すると、うん、まあ、去年出たアルバムの Thank you so much に入ってる曲で、もともとサザンが初期の頃に、
うん、
作ってたけど収録してなかった曲を、まあ、新たに撮り直して入れたっていう曲なんですけど、はい、うん、これがね、二十歳そこそこの時に作ってたってことでしょ。
そう、信じられない、
信じられないよ ね、
ね、
このまあバンドのさ、グルーブが絶妙な、
うん、
まあ、具体的にはリトルフィートとかの影響を受けてると思うんですけど、うん、
はい、
これはね、サザンってまあ好きな曲はもちろんいっぱいあるんだけど、うん、あんまりそのバンドとしてすごい上手いとかグルーヴがあるとかってそんなにこう思ったことがなかったんですよ、ね、うん、もちろん上手いんだけど、
うん、
その J-POP としてそのすごくそつなく、ね、あの演奏をこなせる上手さみたいな印象だったんだけど、
うん、
悲しみや武器の彼方にのバンドのグルーヴがさ、
はい、
すごい絶妙なこう間というか ね、
ドラムのタイム感がね、
そうそうそう、
最高っすよね。
これをだからさ、うん、そこそこでやってたっていう、ね、また歌詞もさ、もう完成されてるよね。この1行目からさ、
うん、
雨が降らないと米食えないってさ、すげえすげえラインだよね、
うん、絶望感じますね、この20代でこんな
ことができるってだからバンドとしてのサザンの凄さみたいなのを、うん、改めてというか、まあ、初めてかな、すごい感じた曲で、
うんうん、
すごいグッときましたね、この曲はね。
そうですね。いや、私はもう、あの、いわゆるサザンのファーストアルバムに、あの、愛しのフィートっていう曲が入ってて、うんうん、で、それが、まあ、まさに、まあ、名前の通り、曲自体はお正月を歌った歌なんですけど、あの、もう完全にリトルフィートのことを、うん、まあ、リスペクトした曲、うんうん、もう本当、なんていうのかな、オマージュレベル。
うん、
でやってる感じですね。でこの曲自体もあのそれと同じ時期にやって、うん、でリトルヒートオマージュが2つあったからどっちにするかっていうので入らなかったらしいんですよ。これが
なるほどね、
うん、俺こっちの方が好きかもしれないですよね。
欲しいよね。
そう、私も子供の頃からそのサザンのファーストに入ってあれとか聞いたりとかしてましたけど、で何なんだ愛しのフィートのフィートってって思ったんですずっと。でそれで浪人生の時かな、渋谷陽一の、うん、ラジオ聴いてたらリトルフィートのことやってて、うん、あ、いいと、あ、お、曲同じじゃんみたいな感じで、年寄りえ、マジでって、じゃあこれそれじゃんみたいなっていうのに自分で気づけたという。
あ、なるほどね。
割といい経験してるでし
ょ。へ、いいね、それ
は。これはね、本当あれなんですけど、まあ、でもそういうリトルフィートのこのなんか影響を、うん、本当、でもそれだけじゃないんだよね。
そうそうそう、
それをなんかこうやっぱサザンの曲になってるっていうのがなんかもうどういうことっていう、ね、バンドとしての完成形というか、
やっぱり歌詞はでかいよね。
でかいよね。
雨が降らないと米食えないと、もういきなり米米の話してるからね。
そうなんだよ、
ザ日本みたいな。
米食えない、
このグルーヴに乗せてね。でもやっぱりリトルフィートとかも、うん、サザンもそうだし、
う
ん、そのハッピーエンド周りの人たちと
か
も大好きじゃないですか。
そう
ですね、うん、だからあ、そうなんだと思って、うん、結構何個か聞いてみたりしたんだけど、うん、まあいいなとは思うんだけど、なんかもう一つね深くハマりきれなかったんですよね。
う
ん、
そうね。
結構ちょっと難易度高くないですか？
難易度高いです。あ、ポップじゃないですよね、やっぱね。
そうそうそう。うん、
でもやっぱそのドラムのタイでも全部のパートが素晴らしいんですよ、うん、あのバンドは。ドラムのタイム感、うん、まあ、もちろんそのギター、ローエル・ジョージのです、ね、スライドギターの音色と声、うん、あとビル・ペインのピアノの、あのビル・ペインがすごいんですよ、やっぱ、かなり決定づけてる。
あ、
もちろんあの裏の、ね、パーカッションとかも入ったような、うん、そういうニューオーリンズのジャズ含めたようなその音もそうなんだけど、ミ、うん、ルピンのピアノによってやっぱこうと、あとローエル・ジョージのギターによってこう結構形作られてる感じがあってですね。でそれはね、もうね、曲というよりはなんかバンドとして出す音みたいな感じとしての楽しみ方になるので、だからどっちかというとライブ版聴いた方が、
あ、なるほど、
ね、こういうことなんだなっていうのが分かりやすいと思うんですよ。
なんかおすすめのアルバムとかありますか？
はい、あらね、本当悩むんですけど、うん、私が好きなのは5枚目ぐらいかな、うん、ラストレコードアルバムっていう、全然ラストじゃないんですけど、あのアルバムがあって、うん、あれがですね、結構世間一般的には3枚目のディキシーチキンか、
うん、
2枚目のセイリンシューズあたりが、まあ、ほんと、ロックで独自の、ね、あのニューオーリンズの香りをするようなファンキーな感じになってくるっていうのが、うん、あの決定づけたのはそのアルバムなんですけど、うん、ディキシーチキンなんですけど、そこからちょっともうちょっと後ろに行くと、あのロベル・ジョージがですね、だんだん役中になってって、
あ
の全然ではないけど割とこう出番が減ってきて、やっぱそのビル・ヘインとかね、ジェイワーとかそういったところが結構前に出てるんですよ。そうするとね、なんかそういった複雑なファンキーな音楽と、なんかこうちょっとフュージョン的な感じのがない混ぜになって、割とね、あんま聞いたことない感じの音になってるんですよ。それがね、すごい出てるのが多分ラストレコードアルバムぐらい、ちょうどよく出てる感じ。
70年代後半ぐらい、
中盤ですね。
中盤ぐらい、ちょっとそれ聞いてみよう
ですね。まあでも一般にはディキシーチキン聞いた方がいいんですけど、でもディキシーチキン聞いてそんなにピンとこなかったでしょ、多分。
そうね、うん、まあいいとは思うんだけど、すごく好きっていうところまでいいかなっていうかね、うん、
で、俺ちょっとここ一個おすすめしておきたいのは、はい、あのその桑田佳祐がですね、うん、だいぶ前なんですけど、あのそのローエル・ジョージのトリビュートアルバムに参加して、そのラストレコードアルバムに入ってる曲をカバーしてるんですよ。で、サブスク入ってないんだけど、YouTube にあるんで、ちょっとこれ聞いてみてください、
ぜひ。ぜひぜひ。
はい。その桑田佳祐がカバーアルバムの中で披露したこのロングディスタンスラブっていうのがあるんですけど、なんかまあ、今一緒に聞いたんですけどね。まあ、桑田佳祐なんですよ。
グッとくる感じの。
そうそう。 でもやっぱちょっとローウェル・ジョージの歌ってる感じとの共通性がこう同じ曲聴いてみるとなんか分かるというか、まあ、もちろんこの曲は寄せてるかもしれないんだけど、なんかあ桑田のあの節回しとかあこういうところってあもしかしてちょっとあるなっていう感じがやっぱ思うんですよね。
なるほど。そうちょっと改めてちゃんとリトルフィートを聴いてみます。
はい、ちょっとラストレコードアルバムか、あとあれです、あの Waiting for Columbus っていうあのライブ版、
あ、
はい、あれはぜひ聴いてみていただいて。
なるほど、
はい、
分かりました。
はい、
そう、まあでも、まあ、リトルフィートもそうなんだけど、はい、やっぱ結構渋いじゃないですか。
うん、そうね。
まあでも若い頃のサザンと桑田佳祐が聴いてたっていうことなんだけど、結構その辺の年代の日本のバンドの人たちって渋いアメリカの音楽を若者が普通に聴いてやってたんだなって思うことが結構あって、
いやそう
っ
すよね。
リトルフィートもそうなんだけど、
うん、
例えばそのハチミツバイとかね、
うんうん、
ムーンライダーズの前身的なバンドですけど、ね、もうあのアルバムとか聴くともうザ・バンドみたいなさ、
うん、
こうアメリカンロックのこうねっとりしたこうねっとりどっしりしたさなんていうの、こう縦乗りのロックンロールと全然違う世界っていうかさ、
うん、
後ろの乗りのぴったりしたグループを二十歳そこそこの若者が再現してるっていうさ、あれすごいよね、
うん、
あれ何なんだろうなっていうか、
いや
あの頃やっぱアメリカンロックっていうのは一つのステータスだったんだろうなっていう気がするんですけどね。
本当なんか桑田佳祐とどうリトルフィートとこうね触れるっていうのがどういうルートだったのかなってちょっと私も知らないですよ、うん、好きなのは知ってんだけど調べた方がいいですね、
うん、まあ、それなりに音楽好きの人の間ではまあ、
ね、そうですよね、
知名度もあって評価されてたってことですよね、
うん、あとまあリトルフィート自体がなんかあの売れないからめっちゃ貧乏だから、
う
ん、あ、だから本当いろんなバンドの助演っていうかあの演奏をやるっていうね、あのスタジオミュージシャンみたいな、うん、そういうなんか取り組みをしてるから、それで結構聴ける機会もっていうのはありますよね、
うんうん、そうね、そうね。でもやっぱりそういうアメリカンロックに影響を受けたいろんなバンド、まあ、うん、ハチミツパイもそうだし、まあ、この悲しみや武器の彼方にもそうだけど、うん、やっぱりね、なんか個人的には元ネタとされる曲を聴くよりも、
うん、
それに影響を受けた日本の日本人がやってるやつの方がグッとくるっていう、これやっぱりね、うん、やっぱまあ月並みだけどやっぱ歌詞だと思うんですよね。
そうだね、う
ん、やっぱり日本語だともう直接的にもう瞬時に刺さってくるじゃないですか、
うん、
だからやっぱそれは当たり前だけどすごい大きいなと思って、逆に言うと我々普段洋楽聴いてて、まあ英語もまあ多少は分かるけど、やっぱりネイティブの人たちと比べたら伝わるスピード感が全然違うわけじゃないですか、
うん、
そう考えると我々がいいと思って聴いてる洋楽の数々も、
うん、
ネイティブのねアメリカ人イギリス人のやつらは、
うん、
さらにいい可能性があるなと思って、
ね、
すげえ羨ましいなと思って
気
に なりますね、
うん、
あいつらさらにさらによく聞こえてんのかっていう、
確かにね、
たまたまアメリカに生まれたばかりに畜
生たまたま、まあでも日本には日本のね、
まあね、
それをね取り込んでやるやつがあるんで ね
このサザンの良さは分かる前っていうのもあるしね、
そうそうそうっていうのとサザンの底知れなさというかね、
あ、
まあ、バンドとしてのね、
こんな一体感いい曲をあのねお蔵入りにしてたなんてっていうね
何やってんだって感じです
ね。
ね、はい、
続きまして、ズマの3曲目は、
はい、
ザ・グルーバーズの、ロザリーです、
はい
はい、2025年の曲じゃないんですけど、
うん、これ何年ですか
これ2005年の曲なんですけど、まあ、
去年20年前ですね
去年初めて知ってよく聴いてたってことで、あ、ちなみにあの、うん、私殿下と比べるともう新しい曲を全然惚れてないんで、
いやいやいや、
ちょっと去年よく聴いた曲っていうところまで枠を広げて、うんうん、あの入れさせてもらったんですけど、
はい、
まあこの曲はねもうむちゃくちゃかっこいいロックンロールっていう感じの、
うん、そう
っ
すね、
特にそのギターボーカルの藤井和彦さんのね、
はい、
ギターのさ リズム感がもうい
いっすね、
絶妙だよね、うん、あと音色もそうだけど
音もすごい好きです ね、
うん、このねギターのこの絶妙歯切れのいいギターで引っ張っていく感じがすげえかっこよくて、うん、でもあんまり名前は知ってたんだけどグルーバーズって、
いや私知らなかったっすマジで、ね、全然、
いやなんかさこれだけ、ねうん、かっこいい曲やってたらもっと知られてっても良さそうなのにって思うんだけど、
ね、確かに。
でもともと結成は80年代末とかで、うん、今90年代頭ぐらいから結構、まあ、メジャーでやってた人たちなんだけど、うんうん、あんまり知らなくて、多分ね90年代って個人的にはロッキンオンジャパンとかを、うんまあ、特に90年代半ばぐらいからですけど、うん、すげえ読み込んでたんで、ねうん、もう愛読してたんで、だけどロッキンオンジャパンとかにね多分ほとんど載ってなかったような気がするんですよ、うん、それはもしかしたらロッキンオンジャパンってなんていうか苦手なミュージシャンとかもいるから、あのアティチュードとかもね、うん、あんまり合わねえみたいな人もいるから、まあちょっとグルーバーズがそうなのかわかんないけど、もしかしたらなんか距離を置いてたのかなっていう気も勝手な推測ですけどね、まあ、でもそういうんで最近初めて聞いて、あなんかもっと早く聞いてればよかったと思って、
ね、なるほどね、もうほんとマジでどこのどこでやってたんだって言うと、マジ失礼だな、マジで、うん、知っててもおかしくない感じの、うん、なのに。
そう、ちなみにこのギターボーカルの藤井和彦さんは、はい、マイリトルラバーの、
はい、
あのオリジナルメンバーのギターのね、
はい、ギターの人がいました
藤井健二さん、その後、うん、ザ・バースデーとか、
うん、
聞いてますのお兄さんですね、そうそうそうそう。で、そうこの曲なんで知ったかっていうと、うんまあ、ラジオ経由で知ったんですけど、うん、くるりの岸田茂が J-WAVE でラジオやってて、
うん、
これ結構ね面白くてよく聞いてるんですけど、木曜の深夜とかに、もうど深夜っていうか、ね、夜3時5時とかの深い時間にやってるんだけどね、それ結構選曲も良くて、
うん、
あこんな曲知らなかったなみたいなのは結構ちょくちょく流れてくるんで結構聞いてるんですよね。あとその番組面白いのが、うん、毎週一箇所その駅を選んでその駅について語るみたいな、
はいはい、
鉄道好きだから、
うん、
あの人っていうで、その駅にまつわる、うん、あの食べ物を紹介するっていうコーナーがあって、うん
はい、
そのコーナーはね、うん、岸田茂が毎週その選んだ駅にまつわる名物とか食事を落語みたいな感じで、実際にそのお店に入って頼んで出てきて食べるっていう体で
それやるの
語ってんの、それがすげえねうまいし、食べ物の描写とかもねすげえうまいのよ、なんかすげえ美味しそうなの
初めて知ったそれ、
それもねなかなか面白いですよね。この前は上野駅を取り上げて、
うん、
で上野の居酒屋に行って、
うん、
何だったかな、また多分殿下だったら伝わる、うん、なんか渋いものを頼むんですよ、
う
ん、ちょっと忘れちゃったんだけど、うん、で日本酒もねなんかこう名前のついたような、うん、そういうやつじゃなくて、
うん、
なんか菊正宗そういうのを頼んでみたいなとかね、
理想だな、うん、
とかその前はロンドンを取り上げたのかな、ロンドンの他の駅で、
うん、
あのフィッシュ&チップスを頼んで、
うん、
で、まあ、モルトビネガー、
うん、
ここはこれはねモルトビネガーをねびしゃびしゃにかけるんですよってポテトにもねびしゃびしゃにかけるこれがうまいんですよと、ね、それを食べてる様子とかをラジオの前で、まあ、多分実際に食べてはいないと思うんだけど
やるわけね、
すげえ臨場感と、あと味の描写とかもねなんかすげえうまくてね、この人なんか落語家の才能あるな
謎の知らなかった特技だ
そうそうそう、
うん、
っていう
なぜかくるりの話、
なぜかくるりの話なんだけど
まあでもその経由でって、
ね、そうそうそうっていう経由で、
今見たらくるりもギタリストとしてこうサポートしてたっていうのがありますね、
あへえ。
藤井さんかな、
藤井さん
が、
うん、
自体が
そういうつながりもあってかけてたの
かもしれないですね、うん、
いやとにかくねギターがめちゃくちゃいいですからね、うん、歯切れの良さという
か、うん、確かにそうですね、あ
いや、っていう感じなんですけどね、
初めて知った いいバンド、
なんかラジオ経由で音楽聴いたりとかあります、
うん、 ないっす。
もう基本サブスクで。
そう、でもなんかたまに例えばさ、草野正宗が、
うん、
タマのこと取り上げてたとかあったら聞きに行くし。
なるほどね。そうそう、草野正宗のね、うん、ラジオも聞いてるんですけど、
うんうん、
あの人のラジオもいいんですよ、
うん、
草野正宗はね結構やっぱクラシックなロック好きっていうかね。
そうだね、
うん、もう今あんまり名前を聞かないような渋いところをね、
うん、
持ってくるんですよね、
うん、
ユーライア・ヒープとかね。ウィッシュボーン・アッシュとかね。
名前聞いたことあるからないか。
そうずっとこう今なんかロックの、うん、ロック昔のロック名盤100とかに、
うん、
それも昔のやつに載ってるけど今あんまりそこ取り上げる人いないみたいなやつを取り上げて、うん、ユーライア・ヒープだけで一回その特集とか作ったりしてたんじゃなかったかな、
うん、
いやこの人本当にこうクラシックな昔ながらのロック好きなんだなっていうのが、
ね、そうですよね。なんかそう今ラジコとかでこうね聞けたりもするけどね、
うんうん、
聞けないのも多いじゃん。そうやっぱ地域が違ったり
とか、はいはい、
有料プランじゃないと聞けないっていう、
はいはいは
い、あれがすげえ悔しいんだよね。
そうね、
入れよって話なんだけど割と高いじゃん。980円とかだったと思うんだけど、
地方でやってる面白そうな番組とかもね。
そうなんだよ。いやスカート澤部のラジオとかね、
ああ
やって取り上げる曲面白そうだなと思うんだけど聞けない。
そう、まあそんな感じです、
はい。
まあ、ラジオもいいなっていう、
は
い、
そうね、ラジオ経由っていうのちょっとね、うん、やっぱそうそうそれは思うんだよな。ということでそれぞれ3曲3曲、
はい、
ご紹介したという感じですね、はいはい、皆さんまでもなんかご参考になればと思いますので、
はい、
聞いてみていただければと。
殿下のブログもね、
はい、
全部でもっと10曲だっけ、
10曲ちょっとぐらいは、ね、はい、
他の曲もね面白いから、はい、ぜひ
ネットリーした説明とともに、はい、書いておりますので、
はい、
ぜひ読んでいただければと思います、はいはい。最近ノートにもあげたんですよ。ちょっと自分のサイトだけだと誰も見ないんですけど、ノートだとキーワードで引っかかるようになるので、まあ多少はちょっと知っていただける、
マネタイズ、マネタイズ、
マネタイズしないんだけど、まあちょっと回ぐらいはちょっと増やしていってもいいかなって思って、はい、
広めたいしね、
はい、やっていこうと思ってますよね、はい、ということで、
はい、
ぜひ読んでください、
はい。